お祈りします。ハレルヤ。恵み深い天の父よ、まことに主はよみがえりたまえりと、イースターの朝、世界中の教会がおめでとう、主は終わりではない、その後の世界があり再会があり永遠の命がこの私たちの住む世界にもたらされたことを記念する、今日は私たちも礼拝を捧げておりますけれども、昨日は佐藤綾子姉妹がイースターエッグを心を込めて皆さんお一人一人の手に渡るようにと作られた帰り道、転んでしまわれ、昨晩は痛みで眠れなかったと聞きましたが、神様の慰めが病室に豊かに注がれて、復活の命が注がれて、必ずや回復しますように、また痛みが和らぎますようによろしくお願いします。大山兄弟にも、その他体調の優れない方々、体に心配を抱えている方々に今夜安かれ、何も心配せずに全部私に委ねなさいと、あなたが心に触れ、体に触れ、人生に触れてください。またさまざまな試練や悩み事の中で今日ここに来られた方々には、すべての困難が祝福に変えられますように、私たちの能力や力をはるかに超えた復活のイエス様を今週、家庭で、職場で、生活の場で、大きくも小さくも自在に、それぞれが必ず体験されますようにお願いします。遠く離れてネットを通し同じ思いで礼拝しておられる方々にも、あなたが触れてください。大熊町の復興、富岡町の復興、富岡で新たな伝道所が生まれましたが、やがてここでももしかしたら扉が開くようにと願っています。それぞれどの働きも祝福してください。加えて明日から教会員である春吉姉妹の春カフェが大熊の役場の隣でオープンしますので、祈りつつ信頼しつつ信仰で始めるこのカフェが、大熊町の復興、またあなたの栄光が現れる場所となりますように。今日の聖餐式、お高の夕拝も祝福してください。お一人一人の心の願いに合わせてこの祈り、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。改めまして、皆さんイースターおめでとうございます。先ほど祈りましたが、ご存じない方もいると思うんですが、震災後埼玉県の方でしたかね、避難しておられた吉田春代さんという教会の方が、数年前から準備をして一念発起をして、これからの人生、大熊町の復興のために一肌脱ぎたいです神様という祈りのもとで準備をして、昨日も電話したんですが、本当に一週間座らないで食事もしないで頑張って明日を迎えるようですけれども、今日ちょっとテレビに出るかも映るかもわからないんですけども、本当に大変な中、しかし希望を持って前進しようと大熊町の復興も願っている方なので、ぜひ春カフェと名前から取ったと思うんですが、春ちゃんカフェじゃなくて春カフェというようですが、ぜひ祝福をお祈りください。それから昨日は大変驚かれたと思うんですが、そういうわけでイースター1週間卵を食べないで、昔の教会は卵解禁、イースター命を象徴して、せっかくだから今年も一人一個ずつ卵を教会の帰りにと綾子さんが願って、昨日作られた後、いつも通ってる道なんですが、そこのパン屋さんの手前で転んでしまって、うちに電話が来たのは4時半ぐらいでしたかね。救急車が来るまで割と早く来たんですが、病院探すのが大変で1時間かかりましたね。で、最初の病院でこの検査なんかで2時間かかって、 それからまた救急車乗り換えて、他の病気もあるので別の病院に転院して、そこで今度4時間かかって入院するまで、合計8時間、夜中の12時半ごろ病室に入りましたからね。で、今朝は痛みで一睡もしてないというふうに聞きましたので、で昨日綾子さんに病院でみんなに祈ってもらいましょうかって言ったら、お願いしますって言われたので、ぜひ皆さん毎日お祈りしましょう。私も同じ左足だったんです。私は4年近く前ですな、同じ大腿骨で、私は魚で何ですか、ナイフで切ったように縦にパキッと折れたんですが、綾子さんは膝の上が横にパキッとどうもいったようなんですけども、私もすごく痛かったので、ちょっと今は大変じゃないかなと思いますので、毎日ぜひ痛みが和らいで、またコロナで私も病室までは行けなくて、神奈しか行けなかったと思うんですが、ぜひなんとか守られるようにお祈りいたしましょう。まあ、けれども今週はイースターで、皆さんはイースターのいろんな心配事も悲しいこともあったかも分かりませんが、命の営みに目を留めましょうと先週余計な一言言いましたが、皆さんは何か喜びがありましたか？うち？ありました。皆さんちょっと羨ましい話をしましょうか。この間お話ししましたが、教会員が作ってくれた我が家の別荘というか鳥小屋があってですね、そこにようやく今年シジュウカラという種類の鳥、全然詳しくないんですが、夫婦でやってきてですね、そして旦那様にはシジュウ君と名付けて、それから奥さんにはカラちゃんと名付けて、で毎朝今日シジュウ君来た、今カラちゃんいるよって、まあ、至近距離を望遠鏡で見てるんですが、なんと家内がその蓋を開けてですね、中どうなったかじっと見たというんですよ。その時人の気配ならぬ物の毛の気配がして、ふっと後ろ振り向いたら、上の1階の問いの部分に四十からの四十君かカラちゃんが止まって、覗き込んでる家内をじっと見て、目と目が合っちゃったっていうんですよ。そこで私はなんと取り返しのつかないことをしたんだと、そんなことしたら逃げていくじゃないかと、この家の家主は怪しい人だと思われたらどうするんだと思ったら、心広い四十からで、その後も出たり入ったりしたんです。それをいいことに今度は私が開けてみたんですね。そして春休みでうちの孫たちが茨城県からちょっと一泊だけしに来て、一番小さい子がお父さんにパパ抱っこしてもらって、開けて中見たら卵があるっていうんですよ。で私またでたらめなこと言ってと思ったら、3個あったんです。皆さん、なんかゴジラの怪獣の卵みたいな、白いのに赤いのがついて、なんかねちょっとワクワクするような卵だったんですね。それからは私たち毎日、今日は四十君来た、カラちゃん来たって見て、それが大きな喜びになってるんですね。皆さんは草花を見たり海を見たり、もしかしたら先週近くの桜を見に行った人もいるかもしれません。まあ、今週は命の息吹を表す、死は終わりではない、悲しくても絶望ではない、必ず乗り越えられる、その先がある、未来があるということで、船の右側っていう6節に出てくる言葉そのまま取っちゃったんですが、右側に網を下ろせと漁師でもないイエス様が、プロの漁師たち、ペテロは漁師、ヨハネも漁師、ヤコブも漁師、まあ魚群探知機もない素人の時代のイエス様が右側だって言ったら、一匹も取れなかったのに、この間ヒバラカのワカサギがテレビに映ってます。あんなちっちゃいんじゃないんですよ。ペテロの魚って言われ、ペテロフィッシュって金目鯛の一種って言われて、結構大きいですよ。美味しいですよ、向こうの国に行くと。153匹も取れたって言って、プロの漁師たちが聞いたことない、見たことないって。この方は一体どういう方なのかって。復活されたイエス様だから、もう心を表すように誰にも心開かないみたい。閉じてる扉に10人の弟子がいたら、スッとイエス様現れたり。絶対信じないって言った疑い深いトマスなんて、その後言われるようになって、インドまで伝道に行って殉教したと言われてるんですが、私は決して信じないとかって、もう積極的に信じない人だったら、もう逃げられないイエス様、1対1ですから。1対10で現れたり、1対1で現れたり、そして信じますと。見たから信じたのかと。見ずして信じる者が幸いなんだとイエス様に言われて、信仰ない人が信仰の世界にオセロでひっくり返るように、また悲しみに沈んだマグダラのマリアという人が、誰かがイエス様を取っていったって墓の中で、
天使が二人いるのにも気づかない白い衣で。後ろにはイエス様いるけど墓の管理人だと勘違いして、私たちも生活の中でイエス様そこにいるのに、これはあなたの力じゃないのに、これイエス様が働いたからこうやって道開かれたのに見えない。
まあ夜通し漁をして、それは薄暗かったかもわからないけど、たかだか90メートルの距離で、
一番年が若いから視力が良かったか、ね、漁師のヨハネがあれは主だって言ったね。ほいでペトロは普通は水着を着て飛び込むのに、漁師だからお手のもんでしょうが、泳ぎは約90メートル服着て飛び込んでですよ。153匹小さな魚じゃないですよ。これ普通じゃない。その日の朝の食事はイエス様は優しいですね。炭火を事前に炊いて、食べるものないですねって言ったら、ありませんって言うから、右に下ろせったら153匹取れたけど、そんななくたって、すでにイエス様は炭火を焚いて、イエス様お給仕役ですかって、それパンを焼き、すでに魚を焼き、まあ新鮮な魚がいいからちょっと持ってこいって言ったね。その日の朝食は一生忘れられない食事になったと思います。細やかで優しくて力強くて大胆なイエス様が復活の主であられる。だから悲しみで涙でも何も見えない、わからないと言って絶望のどん底にいたマグダラのマリアにも、墓の管理人じゃないって、マリアって言ったらラボニって先生っていう名前だね、先生って、復活の主にお会いして悲しみの涙が喜びに瞬時に一変したんです。私たちはどんなに暗くても、どんなに悲しくても、どんなに絶望でも、復活の主がおられたら大丈夫だってって。信仰がないのはどうしたことですって。信じなきゃ何も始まらない。あなたは見た目だけで生きるんですかって。情報が全てですかって。あなたは現状が神様ですかって。信仰で未来が開かれるんですよって。なので、アウトライン今日2枚作りました。1枚目を出していただくと、船の右側っていう題をつけましたが、イースター復活の主は何を意味するかと。未来があるんですよ。死は終わりではないんです。だから、まあ、先週正志先生メッセージで、男はつらいよ映画、ああいう人が親戚にいたら大変だろうなと思って見る人もいるでしょうが、まあ、演じてる渥美清さんっていう俳優、なかなか優しい人だったようですよ。亡くなる前に洗礼を受けて、奥さんはクリスチャンだったようですが、やっぱりね、死は終わりではない。その先に手をかけて、あるいはこの間テレビに出ていた奥様が話していたり、新聞で私読みましたかね、あれ北朝鮮に娘さんさらわれて日本中がめぐみさん帰ってきてって願うけど、 お母様の首輪を外したパピっていう絵本に一言書いてくださった横田早紀江さん、一人で救出活動、本当にご主人を天に送って頑張っていますけど、まあ、新聞記者はあれ旦那さんは無神論者だったはずだなって親しかったのに、しかし洗礼を受けて無神論者だったかもしれません、それまでは。しかし復活の人お会いして、奥様は本当に天国信じてますからって、天で会うんですからって、それ悲しいし、一緒に話せないのは寂しいかも分かりませんが、終わりではないですよ。死後の世界があり、永遠の命があり、私と同郷で山形出身の全国で聖書を配る働きのトップだった会社の会長さんはもう本当に亡くなりかけて病気で、天国に一回って戻ってきたって本人が言うんだから否定しませんよ。もう亡くなりましたがね、葬式の準備までしていたのに意識が戻って、どんなとこであったって、黙示録に書いてあるように、今日のヨハネの福音書のヨハネが書いたんですけど、黙示録はもう本当に大理石でできて、太陽なんかいらない、イエスキリストの光で本当に素晴らしい天国で、私死んだら本当にここに来るんですかって、そうだって。だけどこれと比べたら地上のたかだか100年の人生は本当に微々たるもんだ、それが全てだなって勘違いするなって。あなたはやがて永遠の命を得て、もはや死も悲しみも涙もないこの世界に本当に来るんだって。イエス・キリストによって、偉いからじゃない、会長だからじゃない、金持ちだからじゃない、努力したからでもない、罪人はキリストの十字架によって許されて、キリストが復活したら、桜が一つ開花したら全部次々開花宣言で必ず花開くように。だけどもうしばらく地上で送って、本当にあったよ天国って、目撃者として証しをしてから、それから来なさいと。皆さん未来はないですかって、未来なんかない、死んだら終わりだって、普通そうですよ。 しかし聖書は死んだら終わりじゃないって、未来があるんですよ。じゃあ未来があるっていうことはただやがて行くところを口開いて待ってるんですか？そうじゃない。身もある、花も咲く、収穫ありますよ。まあ、朝食だけでは1、2匹取れればいいのにですよ。153匹ですよ。これからあなた方は人間を取る漁師になってインドまで行って、ペトロたちもヨハネたちもずっとトルコまで伝道して、たくさんの人の魂が砂取られるような大収穫の前触れですよ。象徴ですよ。シンボルですよ。予兆ですよって。ああ生きてたって何のいいこともない、つまんないって、そうじゃないでしょうって。あなたのためにどんな大収穫を復活の主が用意しておられるか。収穫なんかないでしょ。どこ探して夜通しやって、もう朝が白み始めて一匹も取れないんだ、あなた漁師じゃない、素人でしょ、経験もないでしょって。しかしイエス様は右側だって言ったらガバッと大収穫ですよ。いや、復活の主というのは私たちに未来を開き、そして収穫を用意しとる。いや、素晴らしいですね。卵をもらって解禁だって、人生は下り坂じゃない、終わりじゃないって、どん詰まりじゃないって、誰がそんなことを吹き込んだんだって、サタンの言うことに惑わされるなって、聖書の言うことに立ちなさいって。そうだ、収穫はありますよって。でアウトラインもう一つ作った、2を見ると、じゃあそのお方はどういうお方なんですか。今日のヨハネの21章の1節から14節、一つは近くに遠くにおられますよって。いやー、マグダラのマリアは空っぽの墓で泣いてばかりいて、頭に巻いてた布が体の雨布と別のところにあったりして、誰かに盗んでいったと思ったでしょうが、まさか後ろにいるとは思わなかったですよ。扉を固く閉じてキリスト様が死んじゃったらもう何の希望もない、一巻の終わりだと思ってた12人の弟子のうちユダは自殺して死にましたが11人、そこにトマスがいなかったから12-2で10人、その真ん中に複数でごちゃごちゃごちゃごちゃグループでいるときに、あ、イエス様だって体験することないですか。ありますよきっと。この会話の中で、聖書研究会の中で、お茶飲み会の中で、あ、イエス様じゃないかめの一言って、イエス様の助けじゃないかってありますよ、ね、近くに遠くに自在に、だから閉じられた扉の中でなんでそこに急に現れるんですか、手品師じゃあるまいしって。だから復活の前のイエス様じゃないんですよ、復活の後のイエス様なんですよ。気がついたら自分の心の中に、なんでそんな泣いてるの、なんでそんな絶望してるのって、まるで私がいないかのようにあなたどうしちゃったのって、急に心の中にイエス様が一対一で対面して、ぐいぐい力強くトマスに迫ったように、信じないものにならないで信じるものになりなさい、この一言で十分ですよ。あとごちゃごちゃいらないんです。まるで、あとここで点じゃなくて丸、これで終わり、そうだ今日から信じますと。皆さん、近くに遠くに私たちの今週も月曜から土曜まで現れますよ。そのお方はどんなお方ですかというと、まあ細やかで優しいですね。だって一晩中漁をしてですよ、一匹も取れないでがっかりしない人いますか。がっかりしない人いったら変な人です。その人はうまくいったら心温かくなり元気が出て、やることなすこと一つも芽が出なければうまくいかなかったら心落ち込んで、普通です皆さん。それを知っているイエス様は、ね、何もちょびっとの慰めでもいいんですけども、ちょびっとの慰めは事前にお腹すかして何の収穫もなく空手で帰ってがっかりしているあなた方のために、この朝食のお膳はどうですかって、細やかですね、優しいですね、なんか心がほっこりしますね、と同時に力強い全知全能の大胆なお方ですよ。153匹ですから、なんといっても漁師だから網が破れてないか見るのはチェック事項は当たり前なんです。チェックしたんですよ。普通なら破れてたでしょ、大きい魚だから。破れなかったって。だけどゆっくりゆっくりしか動かないから、もう重くて、ペトロは待ってらんないって90メーター泳いで服着てですよ。いや、なんということだって。こんなこと想像もしなかった。誰もできはしない。細やかで 大胆な、優しくて力強い復活のイエス様ですよ。今週私たち一人一人と共におられるんです。じゃあ一節から見ましょうか。一節二節ご一緒に読みましょう。はい。その後イエスはテベリア湖畔でご自分を表された。表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、テドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、そして他に二人の弟子が同じところにいた。この二人が誰かは分からない。あと全部名前書いてあるんですね。岩という名前が付けられた、もともとシモンって言ったけど、ペテロって岩という名前が付けられた、あなたの岩のように教会建てますと言われた、いろんな思い出尽きないイエス様との、まずペテロ、いつも12人のリーダーみたいな、異性言うけど途中でこけるんですね、よくね、人間臭い、だから好きだという人もいます。トマスっていう人は、まあこの人は本当に疑い深くてですね、そして俺たちはイエス様を見たって聞いて、見たら信じてもいいのに、見ても決して信じないと言った。なんとなく信じないんじゃない、積極的に信じないんですよ。十字架で釘で穴開いた指に、男に指差し込んで、槍で刺された脇腹に手突っ込まなければ、トリックかもしれないから、手品かもしれないから、騙されないぞ、私は信じない派だと言った。だけど我が主我が神と言ってイエス様に出会ったら、コロッと信じちゃったんですね、この人は。ナタナエル、ゼベダイの子というのは、これは一番年若いヨハネとかヤコブっていう二人の兄弟なんで、二人とも漁師でした、ね、漁師の網元みたいな人を雇ってたから、結構大きな漁師の息子だったんですね。その他に二人、七人いたとこ、七人のお弟子さんに現れたんですね。ちょっと一節戻していただきましょうか。その後、一節でティベリア湖畔というのは、聖書によく出てくるガリラヤ湖の別名なんですけども、ティベリア地方とも言いましたけれども、ちょっと飛んで14節も読んでみますか。一番最後、これ3回目だった、弟子に現れたのはとヨハネは綴ったんです。じゃあ14節読みましょう、はい、イエスが死人の中からよみがえって弟子たちにご自分を表されたのはこれですでに3度目である。念のためチェックしますよ。1回目というのは20章に書いてあって、だから10人が扉を閉めて、まるで心を表すように固く閉めて、誰にも心開かないぞって、いやこの人手つけられないわっていうような、突然キリストが現れて平安あれって言ったんですよ。みんなびっくりして、死んだと思った主が生きておられるって、たまたまそこにいなかったトマスがやってきて復活したぞって聞いても、決して信じないって言った。指さして手突っ込まなければと言って、 そこにイエス様が現れて平安があるようにと、刺してみなさいと、突っ込んでみなさいと、差しも突っ込みもしないでトマスは信じた。あなたは見たから信じたのですかとイエス様は、見ずに信じる者が幸いなのだと教えた。私たちは復活したイエス様の時代に生きて見てませんよ。だけど見ずに信じる者は幸いなんです。これが2回目、弟子に1回目現れたのは10人に、2回目は1対1で、3回目はここに出てくる2人の弟子の名前分かんないけど7人に、ガリラヤ湖の岸辺と90メートル離れた船の上と岸辺での3回目だったんです。で、私に言わせてもらえば本当は4回目です。弟子以外ならマグダラのマリアという人が日曜日の朝イエス様の納められた墓に行ったら空っぽだったから、悲しくなっちゃって、誰かが取っていったと思って、白い衣を着た天使だったんです。2人足のところと頭のところにいたんですが、天使だともわからない、悲しみが深すぎて、で後ろからなんで泣いているのかと聞かれて、墓の番人だと思ったらイエス様だと気づかない、いるのに気づかない、自分の心が落ち込んでいるとイエス様がそこにいるのに見えないですよ。そこでイエス様がマリアって言ったら、どっかで聞き覚えのある、忘れるはずでもないイエス様の声だと思ってラボニーと言ったね、まあ、これ入れたら4回になるんですけどね。何度も言いますがイエス様は繰り返し 悲しんでる人にも、心閉じてる人にも、疑い深い人にも、あるいは落ち込んで一匹も取れなかったという私たちにも、自在に近くから遠くから現れるお方なんですね。じゃあ3節4節も続けて戻って読みましょうか。はい、シモン・ペテロが彼らに、私は漁に行くと言った。すると彼らは、私たちも一緒に行くと言った。彼らは出て行って小舟に乗り込んだが、その夜は何も取れなかった。夜が明け始めていた頃、イエスは岸辺に立たれたけれども、弟子たちにはイエスであることが分からなかった。分かんないのかなって、夜通しやってもほとほと疲れて、視力も落ちたか分かんないけど、まだ太陽が昇るっていうよりは薄暗がりの中、朝が白み始めて、イエス様だとは、まあちょっと薄ぼんやりしてて分かんなかったかな、あるいは自分の心が疲れ果てて分かんなかったかな。最初に気づいたのは、一番年若い、多分視力も一番良かった、エネルギーに満ちているヨハネだった。自分のことを著者だからヨハネと書かなかったですが、5節6節読みましょうか。はい、イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べる魚がありませんね。彼らは答えた。ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を打った。するとおびただしい数の魚のために、もはや彼らには網を引き上げることができなかった。小舟に乗せることすらできない大量で、そのままずるずるずるずる引っ張るように岸辺に向かっていったんですね。じゃあ7節8節も読みましょう。はい、それでイエスが愛されたあの弟子がペテロに、主だと言った。シモン・ペテロは主だと聞くと、裸に近かったので上着をまとい湖に飛び込んだ。一方他の弟子たちは魚の入った網を引いて小舟で戻っていった。陸地から遠くなく200ペキスほどの距離だったからである。以前の聖書はペキュースとこれを訳してましたが、指先から肘までなんです。まあ、大体人の長さそんな感じ、45センチ前後ぐらいなんですね。だからこれ の100倍、200倍、そうすると90メーターになるんですけども、まあ100メーターもないぐらいなら、泳ぎが上手な人なら T シャツ着たって泳げると思います。私40年ぐらい前だったか、ガリラヤ湖で50メーターぐらい一回泳いだことあるんですが、あんまり綺麗に感じなくて、わざわざ入って泳がなくてもいいかななんて思ったことあるんですけど、とにかく遠くにいて、ヨハネは、あれは主じゃないか、主だって言ったら、ペトロはすかさず飛び込んで、他の人は大量をゆっくりゆっくり運びながら。皆さん、今週も私たちはいろんな出来事の中でがっかりしている時、悲しい時、心が閉じちゃった時、家族に対して、親戚に対して、自分に対して、今まで信じたけどもう信じないぞという不信仰な心になる時もありますよ。だけどイエス様は遠くに現れて、気づかないけどイエス様なんですよ。気がついた、心の真ん中に現れてってないですか。以前お話ししましたが、新聞読んでいたら、福島県のエッセイストの女性の大石邦子さんと書いてましたが、私知らないんですけども、昔会津女子校だった時に、校門の裏門と正門に2つ教会があったんですか、カトリック教会と思います。一つはね、全く無関心、キリスト教に。だけどやがて自分が意識不明になって、お母さんが看護をして、お医者さんももう酸素吸入呼吸器を外しましょうって、もう死だと来た時に、病室でずっと書き綴ったノートを見て、お母さんが神父さんを呼んできて、来て苦難しようって、娘が迷わずに天国に行けるようにしてくださいと。クリスチャンでないお母さんが娘のノートに何が綴ってあったかというと、女子高生の時に何気に見ていた十字架に張り付いたイエス・キリストってどういうお方って、何の悪いことしたのって、そしてあの方なら寝たきりになってこれから死に向かう私のこと分かってくれるお方じゃないかと思い始めて、うつらうつら夢を見たら、イエス・キリストの十字架の釘をなんとか抜こうとして抜けない自分の姿があったり、そして意識が消えて、お母さんがその後にエッセイストになるその娘さんのを見て、 迷わずイエス様と天国に行けるようにと神父さん呼んできたら意識が回復して、そしてお母さんが本人の意思関係なく洗礼を授けてくださいと言って、自分は洗礼をすでに受けていて、そして意識が戻ったらお母さんはそのノートを本にして出版したら、その種類の分野でベストセラーのようになって、復活の主にお会いして自分も意識を取り戻して復活して、全く違う収穫のある人生に入っていったと。へえって珍しい話だなと思ったんですが、それほど極端でなくても私たちも似たような経験はあるはずですよ。今日は小高の礼拝ですが、前回小高の礼拝である方が、あのね先生って、10年前の大震災の前の小高の夕飯にその方来ていたそうです。私記憶ないんです。すごく疲れた表情を私してたって記憶ないんです。その時にその姉妹の多分心にでしょうね、神様のお声が、イエス様のお声があったという、この教会は私が愛する教会だって強かったそうです。それが最後の小高礼拝になって、教会は雲散霧消するかのように大地震で、そして散ってしまって教会は消えた。もしかしたら本当に消えた可能性ある、あのまま行ったら。だけど微動だにしなかったって声を聞いてるから、この教会は私が愛する教会だ、最後の礼拝で。だから教会があっちに移動したこっちに移動したってずっと遠くで聞いていても絶対大丈夫だと、必ずこの教会は復活すると。だから全然不思議じゃなかったというんです。へえ、そういう物語もあったのかと思ってお聞きして思い出した。その小高チャペルはどうしてたったって、どうしてたったの、こうしてたったのって、本人もちょっと書きましたけど、ハンガイさんという方が癌の病になった時に、私も少しでも神様に恵みのお返しをしたいって土地を捧げた、あれが300坪の土地にノアの箱舟風街道が建て、津波にもあったけれども、そして手術を受けるけど自分は生還できるか生きて帰れるか分かんないという時に、一人でその場所に更地の上に立ったらイエス様がそこに立っておられた。もう涙がもう止まらなかった、イエス様の後ろ姿であったそうです。へえ、ある人には黙って立ち尽くすイエス様が、ある人には心の声で強くトマスに信じなさいと語りかけられるように、皆さん、神様は、復活の主は私たちの遠くに近くに自在に現れて、そして終わりじゃないよって、十字架で死んで終わりじゃないよって、あなたも死んで終わりじゃないよって、絶望で終わりじゃないよ、悲しみで終わりじゃないよって、心閉じてずっと開かれないんじゃないよって、未来があるよって語っておられるんですね。じゃあ9節からもう一つ見ましょうか。9節10節を見ますと、どれぐらいの収穫だったか数えなくてもいいのに、弟子たちは数える習性が漁師にあったかどうか知りませんが、153匹ぴょんぴょん跳ねるの、数えるので結構大変じゃなかったかなと思うんですが、9節10節読みましょう、はい、こうして彼らが陸地に上がると、そこは炭火が起こされていて、その上には魚があり、またパンがあるのが見えた。イエスは彼らに、今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。皆さん、疲れ切って最悪の一晩とろうだったなって。何にも身もない生活っていうか人生みたいなしょぼくれた気持ちになったかもわからない。人は悪いこと一つ起こるとどんどん悪いこと、ね、自分はもう一巻の終わりじゃないかって極端に落ち込むので、しかしイエス様はそういう弟子たちを慰めるかのように、まずは食事、あなた方が作るんじゃない、もうすでにあったかくなってるから、炭火とパンがあって、で今取れたばかりの新鮮なのも持ってきなさいと言われて、それが153匹だった。11節12節読みましょう、はい、シモン・ペテロは船に乗って網を陸地に引き上げた。網は153匹の大きな魚でいっぱいあった。それほど多かったのに網は破れていなかった。イエスは彼らに言われた、さ、朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、
誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねはしなかった。誰もそんな野暮なこと聞かないんです。じゃあ釘の跡本物か証明とか見せてくださいとか指さしてもいいですかとか誰もそんなこと言わない。もうそんなのいらないんですよ。まあ、大きな魚が153匹ってどれぐらい重量になるか一番に行かないとわからないですけど、本当に大収穫だったようですね。さっき言いましたが金目鯛の一種のようなと言われるので、実際に美味しいですよ。お醤油かけて食べる日本人もいますが、13節14節最後も読みましょう、はい、イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえって弟子たちにご自分を表されたのはこれですでに三度目である、なんでわざわざ数えたかなと思うんですが、弟子たちはよく数えたんです。男性だけで5000人、女性入れたら1万人ぐらいに少年のお弁当ずっと配って、余った、もう食べたならいいんじゃないのに余った、大収穫。どれぐらい余ったか、12の大きな籠がいっぱいだった。あと男が4000人の時もやったんですよ。余った、どれぐらいの籠、7つの籠がいっぱいだったってね。これなんだって、自分の能力努力の結果じゃないって、これなんだって、自分が頑張ったからじゃない、こんなことは見たことも聞いたこともない、プロの漁師なんだから経験は十分なんだから、それでも一匹も取れなかったら可能性ゼロなのに、153匹の大きな魚、これが復活のイエス様と一緒に生きる未来なんだって。収穫も何もいいことも喜びも何もない私の人生なんかって言わなくていいって、あなたに力がなくてもイエス様があなたのために収穫を用意している、未来はある、明日はある、ね、十字架の後の素晴らしい世界があるでしょうって、まあ、事実どうなったかってさっき言いましたが伝承ですが、絶対決して信じないと言ったトマスは信仰を強く持ってはるばるインドにまで伝道に行って、そしてそこで殉教したと伝えられていますね。ペテロもあなたは私を愛しますかとこの後イエス様に聞かれて、アガペ、アガパオという言葉なんですが、神の愛で愛しますかという、ペテロはかつて傲慢でしたが、私はキリストなんか知らないと言った情けない、信仰があるかないかも分かんない弟子の最悪なので、なかなか答えられなかった。しかし最後はそうじゃなくて、フィレオの愛で愛しますかって、人間ができる精一杯の愛でいいから愛しますかって言ったら、それならできると言って、ペテロは精一杯の人生を送りましたよ。後にパウロが出現してパウロにバトンを渡すまで本当に使徒行伝の前半の主人公ですよ。最後は殉教したと言われる。でこれ書いてるヨハネはどうですか。年若かったから一番長生きしたんです。ヨハネの福音書書きました、今読んでますが、ヨハネの黙示録まで書きましたよ。これからの世界未来がどうなるかまでさっと遥かに見て書いたんですよ。そして温かくて細やかなイエス様の心をいただいて、イエス様の母マリアを引き取りましたよ。自分の血のつながったお母さんでもないのに、あなたの母がいますと十字架で言われたから、最後まで面倒を見たと伝えられて、だからマリアの家つけたんです。私たちはそこからエリムにマリアの家って名付けたんですけどもね。未来はあったんです。十字架で死んで先生いなくなった一巻の終わりではなかったんです。私たちも未来はありますよ。じゃあ最後に引用箇所の一丸を出していただくと、ああ自分はダメでも、自分は経験がなくても、他の人より能力がなくても関係ないです。そういうことは、未来は収穫がある、希望がある、復活のイエス様によりますね。じゃあゼカリヤ書4章6節読みましょう、はい、権力によらず能力によらず私の霊によってと万軍の主は言われる。ここに行き着くまで私たちは少々悪あがき、ああ自分の頑張りは自分はダメ人間だな、できないとか、自分の能力はあの人より半分ぐらいしかないなとか、関係ない、そんなことは関係ない、ちょっとここまで行くまでもがいて、ダメな自分を祝福する復活の主、
自分の力では何の収穫もないのに収穫を与えてくださるのは私じゃなくて、私の人生の切り盛りは私じゃなくてイエス様なんて、息つくまでもがいて突き抜けていくんです。私たちはもう関係ない、自分がどんな人間だろうが、ただ信じてイエス様にお委ねしさえすれば、それぞれユニークな未来が、収穫が、だってイエス様優しくて朝食準備するから、イエス様力強くて153匹の大収穫を体験させてくださるから、希望がありますよ。以前にお話しましたけど、藤子ヘミングさんってお父さんが確かスウェーデン人、魂のピアニストって時々テレビに出てますね。60歳から目が出たって、60歳まで目が出ない人生でもお父さんに会ったことなくて もう小さい時から天才少女ピアニストと言われていたのに、まあ、10歳で片耳の聴覚を失い、今度ヨーロッパに留学したら高熱だったか風邪だったかでもう一方の耳も完全に聴力を失い、なんとか懸命の治療で片耳だけ 30% だけ戻ったけど、ピアニストとしては致命的、可能性ゼロ普通なら。そして日本に戻ってきて、なんだか才能豊かで天才少女とかつては下がれたのに見る影もないって言って、もう60にもらって自分自身で終わるかと思ったら、そうじゃないですよ皆さん。確か世田谷の近くの教会に行ったら、カトリック教会ですか、ポスターが貼ってあって、まあ、じゃあ20の聖書の箇所が書いてあった、ハバクク書、じゃあその前だ、はい、このハバクク書2章3節がバッと目に飛び込んできたんです。自分は捨てられていない、覚えられている、神様は私を見捨ててないと思ったものは思った、信じたものは信じた。じゃあ一緒に読みましょうか、はい、もし遅くなってもそれを待て、必ず来る、遅れることはない。だから人生投げるなって、捨てるなって、捨て鉢になるなって。でどうなったか、信じてから始まる新しいことは、見てから起こるんじゃないです。見てから信じるのは誰でも信じる、状況主義者ですから、状況がその人の神様になって毎日変わるので、ね、そうじゃなくてまず信じるんです。彼女は信じた、私は見放されていない、神様は私のことを覚えている、片耳の聴力を失ったことも、両耳を失ったことも、戻っても片耳の 30% だったことも、60歳にもなってもう遅いことも、そうでないって信じた。その直後に不思議なことが起こった。NHK が取材にやってきて、ドキュメンタリー番組を作った。苦難のピアニスト、何たる人生だって、これほどの苦難に打たれて、それが NHK で放映されると人々の心をギューッとわしづかみにして、もう今はどこでコンサートしてもすぐ完売でですね、もう折々にテレビで見て、いつだかテレビでインタビューを見ましたら、私は本当に天国を信じてますからって、まあ、普通に私天国行きたいなって、そういう意味じゃないんですよ。私の人生を救って、それからはピアニストとして芽が出なかったのが、もう大収穫もいいとこで、大逆転もいいとこですよ。その主を信じて、これ全部主から来るんですから、その主が復活の主で永遠の命を与えて、私は本当に天国を抽象的にじゃなく信じているんですから。昨日、まあ、綾子さんが転んで動けないって電話があって、まあ、わけわからず家内と一緒に行って、結局家に戻したら夜中の1時ぐらいでしたけども、いや8時間もかかる国なんだなと思って、で最後は綾子さんはコロナだから心配そうだったけど、確かに心配だろうなって、もう多分入ったら今は会えない、耐えられるだろうかなって。私も同じ左足の大腿骨と骨盤が私バラバラになったので、ちょっと愛子さんもちょっと似てるかなと思って、痛いのも私も激痛があの頃走って、私の場合高熱がずっとクロアチアでなかなか下がらなかったんですが、ちょっと似たような体験したので、しかし似たような体験したから、あの時本当に最悪だった。なんだか国立病院しかない国で救急車で運ばれて、ガタガタ揺れる救急車で連れて行かれて、大広間みたいなところ、これ待合室病院本当にって、なんだか避難所みたいな親子連れとかいろんな人、私のストレッチャーはそのままボーンと置かれて、誰も来ないし、長時間なんだこの部屋で見捨てられてどうなるんだと思ったら、やっとやってきたと思ったらいきなりサインしろと言われて、手術に同意しろと言われて、そうでなかったらあなた一生歩けなくなるとか言われて、何なんだこれはと思って、これから私どうなるんだろうって、本当に一生歩けないんだろうかって、 この国で手術して大丈夫だろうかって。結論だけ言いますと、何度も話しましたように名医だった私の足の手術だから最悪の中の最善って皆さんに言いましたね。日本にストレッチャーごと乗せられて成田空港に降り立って入った病院ももうぴったりの病院だった。最悪の中の最善、私だけかなって、いや、あやこさん今は痛いから大変でしょうが、コロナで私の知らない苦しみもあるでしょうが、どんなにか心細いでしょうが、けれども、まあ結果論ですが、私の場合は本当に神様が復活の主が共にいてくださって最善だから、私たちは入れないけども毎日祈りますからね、遠くに近くに、いや、そばにおられるイエス様が大部屋でご一緒ですからね、私にだけ最善じゃなく、あやこさんにも必ず最善をしてくださいますからね、心の中で語りながらお祈りして帰りました。皆さん、もう一回最後にアウトラインを出していただきましょう。今日は復活の日、イースターに未来がある、それから収穫もある、希望を持ってワクワクしながら復活の主と生活しましょう。次のページを出していただいて、そのお方はどんなお方、時に遠くに見えるような、急に心の真ん中におられるような、近くに遠くに自在に、雲の柱、火の柱のように囲んでおられる復活の主ですよ。そのお方は本当に細やかです、優しいです、それ大胆です、力強いです。自分に信頼するよりもこの方に信頼しましょう。お祈りいたしましょう。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。思わぬいろんなことが日々ありますが大丈夫です。十字架で命を捨てられたイエス様は約束通り、言葉の通りに、金曜日から数えて金土日、今日日曜日ですが、朝復活しました。一度じゃなく何度も弟子に現れました。信じない、もう信仰なんかなくなったという人にも、扉を固く内側から閉じている人たちにも、悲しみで何も見えないというマリアにも、徒労に終わった、一匹も取れなかったと落胆している弟子たちにも、食事を事前に用意する優しい細やかな、そして大胆に信じられない153匹の収穫を見せるイエス様が、未来はあるよ、収穫はあるよと、今週この主に期待しましょう。そして信仰の眼を開いて、あ、これはイエス様だ、イエス様が信仰に立てよと私におっしゃってると、そのようにイエス様と対面して歩みたいものです。それではご一緒に、ぜひ今日はあやこさんのために、なんとか痛みがまず和らいで、これから手術ができるかできないかに入ると思いますけれども、守られるように、かえって祝福があるように、大山さんのためにも、その他体調の悪い方のためにも、また野光が新しいメニューでオープンしますし、大熊では春カフェ、吉田春代さんのカフェがオープンします。どっちも祝福されるように、その他私たち自身、家族、地域、職場、学校、4月から旅立っていった方々のためなどなど、お祈りしたいと思います。感謝と願い、しばらくご一緒に、声に出せる方声に出して束ねてお祈りしましょう。アレルヤ、天の父なる神様、私たちはイースターの喜び、がっかりしている人も、また悲しみの涙で先が見えない人も、また信仰がわからなくなった人も、心を閉じている人も、3度も4度もイエス様は現れてくださるので感謝します。なんとか綾子姉妹の痛みを和らげ、少しでも和らげ、そしてあなたがその足を戻してくださって再び立てるように、孤独のコロナの中でもお守りください。大山兄弟も、北姉妹も、その他の方々も、また北の方々で家の修復を願っている方々も、天のお父様、神様の大いなる復活の恵みをお与えください。医療従事者や、またエッセンシャルワーカーにも助けがありますように。
春カフェ吉田春雄姉妹、また野光、あなたがどうぞ力づけてくださるようによろしくお願いします。これからの聖餐式も祝福してください。アーメン。私の後に続いて同じ言葉で祈りましょう。天のお父様、イースターを感謝します。固い心にも信仰がわからなくなっても、悲しみに沈んでも、がっかりしても、復活の主は変わらずに近くに遠くにおられます。心を開き、復活の主を我が主として受け入れます。収穫を備えてくださることも感謝します。未来に期待します。天の御国まで導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。